ートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。サッカー大好きなホンマッチです。
音楽大好きなハブです。
いやどうでしたかね、先週先々週とホンマッチ FC 特大スペシャルってことだよね。
あれでしたね、2週間投資じゃなくてなんていうんだろうね、連載じゃないけど
連続して
、ね、連続してね、同じことをやってね、いやすごく長かったんでびっくりしたんでね、切ってああいう風にしましたけど、
でも良かったんじゃない。今日が6月10日、
はい、
2、3日前に何度かメールいただいてるアマンさんからツイッターで、
はいはい、
ランクインしましたよみたいなねツイートして、久しぶりの iTunes のランキング
あ、そうなんですかね、
109位ぐらいだったかな。まあまあそんな感じなんですけど、はい、最近、選挙の話題多くないですか。
あ、選挙っていうかね、まあ、あっちの
大統領選とか、
はいはい、
あとペルーのなんか選挙で、なんかなんとかなんとかさ、藤岡とかなんか日本人っぽい名前の人がギリギリでね負けちゃったの、女の人が。
そっち全然見てないな。
あと舛添さんね、舛添さん、俺ちょっとよくわかんないんだけど、要はお金をいっぱい使っちゃったんでしょ、自分のことに。
そう、自分のことに ね、いっぱいとか関係ないからね、それはね、もうちょっとでも使えばって話だけど、
まあまあまあ、でもなんか不思議な使い方してたんでしょ。
まあ結局ね、あれね、まあ謝ってさ、あれじゃない、金返せばいいんじゃない、仕事して。
それで、都知事を変えればって話になっても、今すぐには変えらんないらしい。
オリンピックの金、
そうそう、オリンピックのなんかとか、あるらしいよね。
というか、まず金あそこに使いたくないよね、正直。まあ、東京人じゃないから、東京人、東京都都民じゃないからさ、
都民じゃない
から関係ないっちゃ関係ないんだけど、お金をそんなところで使いたくないからさ、まあ、それがずっとやればいいんだよ。
まあ、だから選挙するのにも、ものすごいお金かかっちゃうでしょ。
それ結局都民が払うわけ。ね。
で、これが放送されるのが15日で、その土日6月17、18、新潟でも総選挙ありますね。
そうですね。
AKB 総選挙。
やばいですよね。
あれ17、18だよね。
いや、わかんないですけど。
確か、ハードオフエコスタジアムで。
あ、なんだ、ハードオフの方なんだ。
って言ってたけど
な。あ、ビッグスタンじゃねえんだ。あ、そうなんだ。
フジテレビ系列でまた生中継するんでしょ。
あ、そうなんだ。
だから、今、新潟県の都知事が、
メディアにね、よく出て。
出て、ホテルとかね、宿泊施設を今、急いでなんかやってるよね。
いやいや、宿泊施設もう全部埋まっちゃってるから。
埋まっちゃってるでしょ。
だから新潟市内のお店、飲食店にお願いして24時間営業にしてもらったりとか。
ああ、なるほど。
だから寝ないでまあ働いてくれたというか、まあちょっとね。
でもすごい経済効果なんでしょ。
長い勤務でね、いやすごい、15億なんて言ってるからさ。
15億も？
うん。
なんか駅前の階段が、AKB のなんかに変わってるんだって。NGT 始めましたみたいな。なんかね、絵が出てるらしいよ。
新潟って何気にさ、そういうのちゃんとやるよね。新潟のアーティストが武道館やりますとかさ、の時にさ、新潟駅にドーンと出たりさ。
だからなんか新潟駅構内のなんか BGM 的なのは結構 AKB
今なってるんだ
らしいよ。言ってないから分かんないけど。
そっかそっか。
すごいね、 AKB の力。
なんか分かんないけどすごいよね。
でもなんかその生中継の時もさ、テレビで見ててもなんかいろいろ叩かれてたじゃん、去年なんか。
あ、そうなの。
なんかあれってどうなんの、こう何位に選ばれた人は〇〇ちゃんですって、わーってなって、なんかマイクの前でスピーチみたいなするでしょ。でもなんかその人が、誰々さんがスピーチしてるときに CM 入っちゃったり、こうワイプで抜かれてる芸能人の方々がコメントしてるので被ってよく聞こえなかったり、いろいろね、まあ言われてたから、見たことないからあれだけど。
そうだね。 そっかそっか。
でも新潟の NGT48 ができて1年経つ、経たない、まだ
経ってないんじゃないかな。
でもそれでなんかね、こう経済効果があって新潟が活性化してるのであれば
いいのかなと思うけど、ね、いいかなと思うけど、ちょっとありがた迷惑な話だよね。正直だって交通とかも多分、
あ、そう
あれじゃない、いや多分まず電車使えないでしょ、その期間っていうか、
混んで でもその土日ぐらいでしょどうせ。
まあまあまあそうだけどさ、
うん、
でもあっち方面が行けなくなるって結構じゃない、土日。
まあね、うん、俺たちはいいけどね、学生とかね、
そうそう学生とか、
そこ新潟市内をね、
そう働いてる
拠点に活動してる人たちからするとね、
そうそう、うん、まあ仕方ないよね、人が動けばお金も動くしさ、
うん
うん、
だからね楽しいなと思って、う
ん、いやまさかほんまからそんなところが来るとは思わなかったわ、
うん、いやね、うん、あの最近こうニュースを見るようになって、
うんうんうん、
見るようにっていうか、うん、こう普段サッカーの練習行く途中にね、うんうん、こう車の中でテレビとかつけるようになって、うんうん、夕方だからニュースしかやってないんだけど、うんうん、そうそうだからね、新潟もなんか新潟にテレビ来るとかさ、
うん、
そういうのってなんかミーハーだからさ、うわってなっちゃう。
確かに確かに、うん、
あここだけの話、うん、まあ、ここだけの話ってポッドキャストで撮ってるのにここだけじゃないんだけど
ここだけだからね、
ないんだけど、うん、このね三条市ってところに、うん、あの昨日一昨日、
うん、
まあこれ聞いてる人がいつ聞いてるか分かんないんだけど、うん、あのまあこの収録してるちょっと前に、
うんうん、
三条市にね、うん、あのアンと東で夫妻が来てたんだって、
うん、
お忍びで。うん、なんか知り合いのね包丁屋さん、料理のさ包丁あるでしょ、
うんうん、
包丁の工場をね見学しに来てたんだって。
そうなんだ、
うん、あのランケーソってあるでしょ、
うんうん、
あの俺たちが住んでる町の隣のちょっと山沿いの町、
うん、
下田村っていうところがあるんだけど、
今三条市だね、
あそっか、
うんうん、
合併しちゃったもんね、うん、であのそのランケーソっていう、うん、なんか 旅館っていうの、
うんうんうん、
あそこにね結構芸能人お忍びで来てるんだって。
へ
え、ちょっと前もアンと東出夫妻は今回とは別で、
あ来てる、
ね、1週間ぐらいねいたとかね、南海キャンディーズの山ちゃんがいたりとかね、らしいよ。
それこそだってお父さんってさあれって新潟だった
らしいよね、初めて知ったんだ、
う
ん、
それでそうだよね、うん、そう
でその山ちゃんが、
うん、
あのランケーソに宿泊して、
うん、
よかったことを、
うん、
あれ東出夫妻に言ったんだって、言ってくれたんだって。
そうなんだ、
みたいよ。
そっかそっか、
そんな感じで新潟盛り上がってます。
確かに、
うん、
盛り上げていきましょう。
そうだね、
はい、結構なんかかなり2人ともなんか疲れてるような感じだけどね、うん、言葉のトーン今日疲れてる感じするかもしれないけど、
いやそうでもないよ、俺だってさっきまで あの中学生のゴールキーパー3人に100本ずつぐらいしかシュート打ってないけど、
うん、結構疲れてるんですそれ
結構足パンパンかもしれないけ
ど、ね、元気にやっていきましょう、はい、
こんな感じで今週も最後まで聞いてください。はい、ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは hankura.h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。ね、
うん、
今回はあの話というか、
うん、
今回ねこのポッドキャストの収録という場を借りてね、
うん、
あのハブちゃんにちょっと相談があるんだけど、
はいはいはい、どうしました、改ま
あのね、あの皆さんご存知かな、本町彼女いないんですけど、
うんうん、
あの 先週先々週ぐらいに、
うん、
元カノから LINE が入りまして
、うん、元カノ、うん、
元カノ5年くらい前に別れたかな、
うん、
元カノで、あの未練がないわけじゃないんですよ、
うん、
ぶっちゃけ、
うん、
でね、
うん、
あの別れた理由は、
うん、
俺が悪いんだけど、
うん、
俺が悪かったんだ本当に、うん、で、あの別れちゃって1年後ぐらいに別れた1年後ぐらいに、うん、もう一回告白したのね、
うんうん、
でその時はね振られちゃったの、
うん、
でもこうね俺の周りでこう、うん、元カノと復縁して結婚したやつがいるじゃん、いるでしょ、
うんうん、
とか、
うん、
なんかねそんなんそう思ってんだったら諦めてもっと行けやみたいなのを当時言われてて、
うん、
でちょっとね頑張ってアプローチしてたのよ、うんうん、元カノだったけど、うんうん、であのでも、
うん、
もうなんかね鳴かず飛ばずっていうの、
うん、
のれんに腕押し的なね、
うん、
な連絡もねこう取っても、うんうん、あの返信は1日後とか、
うん
まあ、仕事がね結構ね忙しいっぽくて、
うんう
ん、でなんかご飯食べ行こうよって言って予定合わせたって、
うん、
俺も暇じゃないし、
うん、
あって、
うん、
なかなか連絡つかなくって、うん、こううやむやになってたの、
うんうん、
で突然ね、うん、先週ぐらいに連絡来て、
うん、
どうしたと思って、
うん、
もうね俺 LINE ブロックされてると思ってたの
勝手に。あ、そうなの、
うん、だ既読がつくかつかないかも確認してなくてさ、
あ
既読してもなんか全然返ってこなかったり、あの全然既読がつかなかったりね、 2,3 日とか、
まあ、2,3 日、
うん、
そブロックされてるね完全にね
と思ってたのよ、
うん、
で
携帯壊れてたかな、
いや分かんない分かんない、
もう今となって分かんないで、
その、まあ、本題に入るけど、うん、先週で連絡取ってどうしたと思って、
うん、
あの話してて、あの元気してるみたいな感じになって、
うんうん
うん、相変わらずサッカーばっかりやってますよと話してて
あの頃と変わってませんよ、
そうそう本当相変わらず相変わらずだよ、本当に相変わらずだよってあの仕事も変わってないし、サッカーもずっと続けてるし、で あそうなんだっていう話になって、それだけなわけねえじゃん。で、てかどうしたと。あ、なんか、ご飯でもどうかなって
。
あ、そうと思って、
うん。
いつ暇かなみたいなので、うん。この日とこの日は平気だよっつって、
うん。
で、先週の日曜日、6月5日。
うんうんうん、
5日の日、俺はサッカー日中やってて、
うん、
終わって夜、
うん、
あの、待ち合わせをしてね、うん、あのご飯食べ行ったわけよ、
うんうん、え俺さ結構となんかちょっと見えてきてるけど大丈夫かな、
あ違う違う違う違う
違う大丈夫
大丈夫
大丈夫
大丈夫、
本当に今これ言っちゃっていい、俺
いいよ
なんか勧誘されてるわけじゃないよね、
じゃないじゃないじゃないじゃない
よかった、うん、なんだな、そこ
でご飯食べ行って、うん、普通におしゃべりして、
うん、
帰ったんだけど、
うん、
これってどういうこと女の子が元彼にいきなり連絡取って飯食うってどういうこと、
うん、え普通に飯食いたかったんじゃない、
だよね、
うん、
全然さ、
うん、
なんか俺がちょっとね、
うん、
こう復縁かなみたいなのも
期待があ
ったから、
うんうん、
俺はもう正直にしたいからね、
うん
うんだからそういう風に、
うんうん、
あのあれだよ、あの会うその会うって決まってから、
うん、
もうグーグルでさ元彼と会う理由とかいろいろ調べたりね、
うんうん、
で元彼のと復縁するために話をしてはいけない3つの何かとかそういうのちょっと読んだりとかして、
うんうん、
で、
うん
望んだんですよ、その、食事に。
俺、気合が乗ってるね。
いや、俺ってさ、
うん、
そういうタイプじゃん。
いや、待って、でもそこさ、結構成長してない？
そう？
今までそんなさ、Google に聞くことなかったでしょ。今までの経験とかさ、あの周りのさ言葉とかだったでしょ。それが Google になったという。
いや、それもあの、この話を、
うん、
それこそ いつもだったら、
うん、
あの真っ先にそれこそハブちゃんにこんなことがあって来週これそれがあるけどどうしようだったでしょ。これも黙っとこうと思ったのよ。
来週話したいから、
うん、
違うって、うん、あの結果が欲しかった、
あの結果が出て、
うん、
実はって話をしたかったんだけど、うん、まあ結局話してんだけどね、
うんうん、
俺ってこう隠さずこう知ってほしいじゃん、ね、聞いてほしい人だから、うん、ね、あのどうなんだろうと思って、うん、で、あの、だからそのね、5年前別れた理由ってのが、
うん、
まあ本町がね、
うん、
ひどい男だったんですよ、
うん、
もう王様のようにね、
うん、
迎え来てくれたのさ、
うんうん、
ね、あの彼女の助手席に乗ってさ、うんうん、道間違えたらおいとかさ、ね、
うん、
ロータリーをちょっと逆走したらおいとかさ、まあひどかったんですよ、でそれも踏まえて、
うん、
あのちょっとねひどかったなと思って、うん、ちょっとねこう改心してるわけですよ正直、ね、
うんうんうん、
だからね、だからそういうのもしないようにね、
うん、
注意して、
うん、のその一日ね、
一日、お店もさ予約してさ、
へ、うん、なんか頑張りすぎてない？大丈夫？
いや、だから、あのなんかね、こう成長したぞって成長したぞっ
っていうところを見せたかったね、
う
ん、
そうそう
そう、そっかそっか、で食事に臨んだわけだ、
うん。
うん、
普通に
食べて
最初ね、
うん、
ちょっと緊張してたけど、
うん、
まあ、全然普通、
うんうん、
もうほ
ん
と、
うん、
あの時と変わんないみたいな、
うんうん、
年だけ取ってる、
うんうんうん、
っていう感じ、
うん、
これってどう
どうって相手の気持ちってこと？
相手
別に多分さ
関係ないじゃん、
恋とかじゃないと思う、
じゃないよね、
普通にご飯、うん、久しぶりに食べたいなと思ってて、うん、あの連絡が来たんだと思うよ。
だよね、
うん、
俺の解釈で間違ってないよね。
あ、待って、うんうん、
今までの俺なら、
うん、
絶対勘違いしてんじゃん、
うんうん、
ね、
多分先走っちゃって
る、先走ってるじゃん、うん、わあ、俺成長してるね、
うん、
成長してるわ
そうそうそう、
うん、うん、
だと思うよ、大人だからね、うん、相手
もね、びっくりした、
うん、でもちょっとあれだったね、ドキッとしたね、
した、
うん、
久しぶりで、
本番はどうだったの？
楽しかったよ、普通に。
楽しかった、
うん、
恋をした。そこまでじゃない。
したっていうか、もう、あの、
それまで恋してた。
別れて、
うん、
その、なんつうの、思い出すようになってた時に、
うん、
時とかってか、その、うん、あの昔の彼女に戻れるならあの子だなって思ってるのはその子だったわけよ。
そっかそっか。
うん、だからね、ちょっとね、期待はしてたけどね、うん、
でも進展なさそうなんだ、
なんとなく ねえんじゃない
その後は別に何もないんだ、
うん、ないんじゃないよ、
そっかそっか、
うん、あの帰り際、今度じゃあ今度俺から誘うねって言って何も連絡してないけど、ね、
ああ、
うん、そうそうか、そうか、
いや、わかんないけどね、これね、そこで
お互い30だしね
年、うん、まあわかんないけど、
ね、だからあれだよめっちゃ聞き役に徹してたけどね
珍しいじゃん、
そうなんだっつって昔なら、いや、それはさって反論してたけど
反論っていうか、もう自分のこと喋ってたでしょ、
そう、自分のことっていうか、自分の意見を、が絶対だみたいな感じで言ってたからね、ひどい男だった本当
そっか、うん、じゃあちょっとは女の子を喜ばせられるような対応できた、
できたんじゃない、わかんねえけどね、うん、
そっかそっか、
うん、本当ね、
それなんか進展あったら教えてよ
あのこのハンクララジオで本マッチの恋応援して
企画やる、
応援する企画してくれねえかな
ねえ、
うーん、
最近でもそんな話なかったから、
本当なかった、
ね、
女の子と二人きりでご飯食べるなんか1年ぶりぐらいじゃない、
おお、いいじゃんいいじゃん、
その 1年前なんか俺の昔バイトしてた時の友達の元嫁、
うん、 そっかそっか、
そう、別れる寸前の相談を二人で飯食いながらしてる。
それも危ねえけど。
ヘビーだろう。
そっかそっか、いや、なんか面白い展開ありそうだね。
いや、ねえろ。
いや、そのことじゃなくても、結構そういうの続くじゃん。なんか、一人の子から来るとさ、立て続けにさ、なんか、久しぶりな子とかさ、
あるかな。
結構あるよ。今期来てんじゃん。
婚活するべき、
うん、かもしんない。欲してるでしょ、だって、ほんまも。
うん、結婚なんかすぐした
でしょ。
うん。
いいタイミングなんじゃない。
いやー、でもね。まあこんなことぐらいでね、元カノから連絡して飯食ったのでこんな感じになってるようじゃ、まだまだって思うからね。マジで。
ね、それが毎日だと多分普通なんだろうけどね。たまたま
非日常的だ
ったもんね、
うん、
そこで気張らずに頑張れば、
ほんとさ、
うん、
びっくりしたね。
いいと思う。
なんかリスナーさんから本町こんな感じで頑張ってとかないかな。
いや、ねえだろ、そこまでお前のこと知らねえよ。
本町を応援してほしいわ。Google じゃなくてリスナー
からの
なんか
応援メッセージ。ツイッターで頑張れ。ツイッター実況せや。
ツイキャス。
ツイキャスでもいいんじゃね。そうだね。いや、頑張って。
頑張りましたよ。
うん。
うん、
まあ、一回は誘ってみないよ、また。
まあね。
うん。別に進展がなかろうが、
うん、
あろうが。
まあ一応ね。
うん。別に、あれじゃん、元カノだからそんな気兼ねなくでしょ、うん、やればね。
そうだね、
うん、何もないよりね、ちょっとね、
まあ、
そういう刺激がないとさ、
うん、
腐っちゃうじゃん。
本当2年に1回ぐらいのペースでしか恋できないからね、俺。
なんだそれ。
だからこれ逃すと次32だからね。
そっか。
まあそんなことがありました。
そうだね、
ようこのラジオまで周りの誰にも喋らなかった。
だからさ、黙ってるからさ、びっくりだわ。何の話かと思ったよ、うん、
びっくりしたでしょ、相談とか。
そうそう、何の相談かと思った。
はい、
はい、
だから本町にへの応援メッセージ待ってます。
誰も送んなくていいから。
待ってます。
送んなくていいよ。
はい、ということで、先週が特大号だったけど、今週もやってまいります。本町 FC。
このコーナーは、サッカー大好きな本間が、サッカーに関することを掘り下げて、リスナーのみんなと共有するコーナーです。よろしくお願いします。
はい、今日これが配信される頃にはもう始まってるんだけど、
はい、
今日が6月10日で、
はい、
日をまたいですぐ、
うん、
うっさんが来た時に喋ったユーロ、
うんうん、
ユーロ2016っていうのが
始まりますか。
始まるんですよ、開幕するんですよ、フランスで。で、ということもあってちょっとね、うんうん、ユーロをちょっと楽しんでもらいたいってことがあって、
はいはい、
今回はクリスチアーノ・ロナウド選手をね、紹介したいと思います。
ましたね。現役選手ですね。
現役の、
もうトップ選手じゃないですか。
トップ選手ですね。うん、イケメン、ね、
バロンドール。
バロン
ドールは取ってないんでしたっけ？
だっけ？わかんないけど。
メッシと取り合いしてない
んですか？そうそうそうそう。この前なんかね、スポーツ選手の長者番付で1位になってた。まあまあ、こう、サッカーの中でも外でも話題の多い選手なんだけど、うんうん、このユーロではこうポルトガル代表としてね、
うんうん、
出場するんですけど、はいはいはい、まあすげえ選手です
わ。イケメンだし、
まあ、特徴としてはやっぱこうスピードのあるドリブルとかね、うん、
イケメンだしね。
イケメンだし、
してくれた。
強烈なシュートができるイケメンだし、
うんうん、イケメンだしね。
あとね、こう、フェイントがね、こう、くるくるしたりね、
うん、
かっこいいイケメンだし、
ね。イケメンだしね。やめようか。
で、やっぱね、こう、まあ、サッカー知らない人も、そういう外の
活躍が、うんうん、そうだね、ファッションとか、
あるから、
うん、
知ってる人もいると思うんだけど、うん、この人のまず何がすごいかっていうと、うん、やっぱりこう 華やかなシュートとかドリブルとかがあるんだけど、うん、そのドリブルとかを支えてるやっぱこう肉体がね、
あ、
中田英寿選手を紹介した時もあったけど、
うん、
やっぱりねもうマッチョなわけですよ、
うんうんうん、
で、あのそれをこうどうやって感じるかっていうか、こうプレーを見た時に判断するかっていうと、
うん、
そりゃさ、シュート決めてさ、ユニフォーム脱ぐ人もいるでしょ、
うん、
でもうさ、シックスパークって シックスパークって言ってもうムキムキのね、肉体を見ればわかるんだけど、あの選手はねこうドリブルで、まあすげえ速度が出るわけですよ、
うんうん、
走ってんだけど走ってる時の上半身が全然ブレない、
あー、もう完全に体幹こうし
っかり、体幹がもうねえげつないのよ、全然ブレないで、上半身はブレないのに足元だけくるくるしてるみたいなね、すごいね、
スポーツ選手としてすごいとこだね。
でこうシュートのイメージがあると思うんだけど、実はヘディングもめちゃくちゃうまいの。でやっぱそれもこう体感からなされるもんだと思うんだけど、まあすごいな。クリスチアーノ・ロナウド選手からこう派生すると、昔はこうルイス・フィーゴとかね、
うんうんうん、
あのルイ・コスタとかね、いるんだけど、まあ、なかなかねこう世界大会ではこうポルトガル代表っていうのはなかなかこう日の目を浴びれてなくって、
チームとしてやっぱりちょっとあれなのかな、
なんなんだろうね、なんか
そんなことないの、
ちょっとやっぱね南米寄りだと思うんだよね、
あー、そういうことか、
うん、なんかこう育成システムも多分そうだし、
うん、
まあよく言われてんのが、あの要あのバルセロナとかさ、レアルマドリードとかってさ、
うん、
こうブラジルとかアルゼンチンの選手が活躍するでしょ、うん、やっぱ南米っつうのはやっぱこう貧富の差が結構あるじゃない、
うん、そうそう、
だからサッカーで成り上がってやろうっていうのは山ほどいるし、
そうだね、
であのもちろんヨーロッパでもそういう選手はいっぱいいると思うんだけど、
うん、
昔からよく言われてるのは、
うん、
あの南米は育てて売る文化、
うんうんうんうん、
こうヨーロッパのビッグクラブに売る文化、でヨーロッパは探して買う文化ってこうよく言われてるんだけど、やっぱこうポルトガルも似たようなところあって、やっぱポルトガルリーグでナンバーワンなるっていうのよりも、やっぱりこうもっとこう有名なね、イギリス、イングランドだったり、スペインだったり、こうイタリアだったりでこう活躍する選手がこうボンボンボンボン出てくるから、やっぱなんかちょっと南米に似てんのかなと思って、
あ、そうなんだね、
なんかこう、他のこうヨーロッパに比べると、ちょっとこう、個人技が際立つ選手が、各国のリーグのなんかこうポイントになるところにいっぱいいると思うんだよね。で守備でもこうブラジルっぽいね、今なんかはポルトガルペペっていう選手がレアルマドリードのストッパーでいるんだけど、まあなかなかこうえげつないね、まあ、汚い選手なんだけど、やっぱりそういうなんか秀でた何かね、こうヨーロッパヨーロッパしてなくって、なんかそういうところがあって、なんかクリスチアーノ・ロナウドもスピードでくるくる回ったり、あとね何っていう選手がいいんだ、何っていう、その選手もこうドリブルでこうアジリティのあるこう俊敏性っていうんだけど、こうキュキュキュっていう感じでね、こう体を操るのがうまいっていうか、まあもちろんボールも操るのが上手なんだけど、やっぱそういう感じでね、あの俺は捉えてるんだけど、
結構じゃあもう個々が強いんだけどチームとしてまとまるかって言われるとちょっと厳しい部分があるかなっていうの
は、今までしっかりまとまってんなって思ったことは少ないから、
やっぱりそういうやっぱちょっと引いてる人って、
うん、
それなりに自分を見せたいっていうのもあるし、
どうなんだろうね、
なんか日本人精神じゃないけどさ、こうチームのために頑張るみたいなのより、
協調性みたいな、
そうよりは俺ここで目立ってビッグクラブに行ってやるとか、
まあまあそれはもちろんある
ぐらいの気持ちでやってるから、チームとしてのまとまりはやっぱり、それこそ日本とかに比べると、
でこの前チャンピオンズリーグって言って、世界じゃなくてヨーロッパ各リーグのトップチームが集まって決勝戦まで行くので、レアルマドリードとアトレチコマドリードって言ってこう、スペインのマドリードダービーがわざわざイタリアでやって、あれ何対何かな、1対1のドロー PK でレアルが勝って、一応 ヨーロッパナンバーワンの曲ってことで、今年の12月かな、12月にクラブワールドカップでのね、うん、日本に来るの。今年多分日本だと思うんだよな。あ、日本とね、あの中東でこう行ったり来たりするんだけど、だからクリスチアーノ・ロナウド選手はきっと12月日本来るでしょうね。
へえ、プレーが見れるってことだね、うん、それだとね、
う
ん、
そうそう。
へえ、
だからね、この体幹のこうブレないドリブルを見せてくれるんじゃないかなと。
でも本当今時期ぐらい見ておいて、もうだって次見ることになったら落ちちゃうもんね多分ね。
どうなの、
今ってマックスから考えたらさ、落ちてる方なの
今何歳だろう、30ぐらい
だと思う。
1個上とか
そのぐらいだと思うんだけど、
最初のデビューがやばかったからね。
そうだよね、やっぱなんか
ベンフィカっていうね、
うん、
ベンフィカ、あ違うわ、ベンフィカじゃない、すいません、あのスポルティングリスボンっていう、
うん、
あのポルトガルの首都なのかな、リスボンって、わかんないけど、そういうクラブに行って、
うん、
マンチェスターユナイテッドに移籍するんですよ。
うん、
でマンチェスターユナイテッドで背番号7を切るんですよ、うん、でその7番がなんで空いたかっていうと、デイビッド・ベッカムがレアル・マドリッドに移籍したから、
うん、
その後がまでね、こう入ってくんだけど、もうまあベッカムはこうマンチェスターユナイテッド、ちょっとマンチェスターユナイテッドのことこれからマンユーって言うけど、
うんうん、
マンユーとしてはこうもうまあスーパースターなわけですよ、ベッカム、
うんうん、
でそいつが抜けた後に出てきた、
うん、
もう20歳ぐらいのポルトガル人のクリスチアーノ・ロナウド、略してシー・ロナウド、シー・ロナウド、こんな若いやつにあのベッカムの7番与えてどうすんだって思ったら、もうぐんぐん伸びてきて、もうやばいことになってますからね。だからそれから考えたら10年ぐらい、
うん、うん、経ってるからね、
うん、でもどうなんだろうね、
選手のピークって分かんないからね、その人その人に、
うん、
だってさ、
まあね、
30ぐらいに来るの
早咲きと遅咲きがある、
ね、あるもんね、
まあ、でも、うん、もうでも遊んでくださいからね言っても
まあね、
だって必
死さがない
なんかねでもね、クリスチアーノ・ロナウドに関しては、ね、メッシがいるからね、
そっか、
うん、そこの戦いはあると
思うから、
うん、なんかでもクリスチアーノ・ロナウド右利きで右足に保険が何百億とかかってるんじゃないかな足だけで。
へえ。
なんかね、伝説じゃないけど、
うんうん、
なんだっけ、あのスポーツカー、イタリアのスポーツカ
ー、フェラーリ、
フェラーリって言うんだっけ、フェラーリだったかな、
マテラッツィ、
ランボルギーニ、
ランボルギーニ、
ランボルギーニって何、うん、ランボルギーニっていう
車、
フェラーリ、ランボルギーニ、
そうそうそう
そう、ランボルギーニだったが乗ってて、
うん、
納車して2日後にこすっちゃって車買い替えるっていうね、うん、すごくない？
すごいね。
ちょっとね、うん、もう金銭感覚ぶっ飛んでんで。
え、ちなみにだけどさ、
うん、
年収って
どんぐらいなのかな？でもあれじゃない？一週間で1000万とかじゃない？わかんないけど。なんかでもね、契約ってよくわかんなくて、なんか移籍金とかさ、
う
ん、
あそうね、
年俸とかって実際どうなのかなと思うけど、
チームに入る分とかも入ってるしね。
うんうん、そうそう。でもまあ。それこそだって長者番付1位だから、
ね、そうだよね、もうあり余る感じだね、
うんうん、ね、今ね多分クリスチアーノ・ロナウドは7番背番号7番来てるんだけど、あのね、クリスチアーノ・ロナウドの頭文字の C と R、うん、で7、
うん、
で、あの CR7 って言って自分のブランドまであるからね、うん、
へえ、
あの今ナイキのシューズ、
何よ、何のブランド、靴
かな、なんかでもファッションもやってるじゃない、普通の服
アパレルなんだね、
アパレルなのかその辺詳しくないんだけど、
うん、
あの7番を着てて、なんかポルトガルの7番ってもうエースなわけですよ、
うん、
エースが着るような番号で、そのクリスチアーノ・ロナウドが着る前の7番はルイス・フィーゴって言って、ハブちゃんはその世代わかるもん
ね、わかるね、
若干ルイス・フィーゴ選手ちょっとねすごい選手なんだけど、ちょっとクリスチアーノ・ロナウド選手を紹介するって言っといて、ルイス・フィーゴまで話しちゃうんだけど、
うんうん、
俺結構好きなのよ、ルイス・フィーゴ。もう
なんかおしゃれな感じだよね、プレーが。
ね、とびっきりスピードはねえんだけど、
うん、
めっちゃドリブル前の
とか、ね、
まあ、あのそうそう、クリロナと同じように、ね、うん、なんだけどね、この選手またまたすごいやり方ってこう移籍の感じですごくて、はい、バルセロナにいて、
うん、
レアル・マドリードに移籍するんだ
明らかに、まあ、敵
チーム、そう、ライバルチーム
だもんね。
でね、 あのルイス・フィーゴっていう選手はめちゃくちゃ日本が好きなのよ。
へー、
うん、だから日本にわざわざ和食を食べに来るんだって。
プライベートジェット、
あのプライベートジェットかどうか分かんないけど、うん、であのそれを、
うん、
あの日本にわざと行くの嫌だから、スペインに和食屋さんを
来てくれて、
あの、うん、うん、違う違う、来てくれて作らせたんじゃないの、店を作ったの
自分で、
自分で。そうそう、
すげえ。
でバルセロナ校内っていうのかな、バルセロナ市内っていうのかな、
うんうんうん、
に店を構えて1年後にレアルマドリードに移籍したら、
うん、
バルセロナファンにその家燃やされるっていうね。
なんだそれ。
そうそうそう、
すげえ。
レアルマドリード の, あの本拠地はサンチャゴベルナベウっていうスタジアムなんだけど、そこってコーナーキックからフェンスがあって、
うん、
手伸ばすと選手触れんの
よ。うん、掴まれた。
そう、フィーゴがコーナー蹴るとき、もうシャツがね、こう、うわーって引っ張られてんの。すごいよ。
へ
ー。ね、あの、バルサに行った頃に、
うん、
俺はバルサ絶対出ないって言ってたんだけど、うん、レアルに移籍した直後にレアルはそれ相応の金額を出しただけだって寝返っちゃうっていう。
かっこ悪いよそれ。そっかそっか。
そういうね、こうポルトガルっていうチームこそ、
うん、
こう世界的にこうあんまりフィーチャーされてないけど、
うん、
こう個人個人ではかなりね、
うん、
こう引い出てるものがあるから、うん、今回の大会はクリスチャーノ・ロナウドと多分何もメンバー入ってたと思うんだよね、うん、あとペペもいるし、
うん、じゃあ攻守ともにバランスの取れてる感じになってるんだね、
う
ん、そうやってね。
どうかな、
ピンポイントピンポイントでこういい選手がいるっていう感じ、う
ん、でいるって言ってそいつらだけ抑えときゃいいってわけじゃない
からね。もんね、うん、そうだよね、まあ、なんだかんだ言ってみんなプロだから、
ね、プロだしね、うん、だからねちょっとポルトガル頑張ってほしいんだ
けど、ね、楽しみだね、
うん、だからでもねこのユーロね多分地上波でやんないんだよね。
あ、そうなんだ。
BS スカッパーとかじゃない。
結構さ昔やってたよね。
や
ここも見てたもんね。
やってた、やってた時は見てた。イタリア大会、イタリア大会、うん、ちょっと前見てたもん
ね。よう見てたよね。そう、なんか夜中っていうかね、うん、朝方
朝方超見てたよ、ね、そうそう、こんな感じでね、
うん、
あのユーロを皆さんで楽しんでもらえれば
と
思うんだけど、じゃあここで今週の2ワードいきたいと思いますけど、あの2ワードね、ちょっと最近ゲーム見てないからあれなんだけど、
うん、
あの今回ちょっとなんつうの、2ワードっていうか、
うん、
ちょっと専門的な用語、
うん、
ボランチ、
うんうん、
ボランチっていうポジションをちょっとね、こう、
うん、
紹介っていうか、あの、語源とかね。
うん、
で、ボランチっつうのは、そもそもね、ポルトガル語で、舵取りとか、舵、
うん、
みたいな意味があって、
うん、
あの、船の舵取りね。だから、右行くのも、左行くのも、舵取り次第。
うん、
だから、サッカーも、攻めるも、守るも、舵取り次第、うん、ボランチ次第。で最近はあのボランチのポイントもなんかアンカーって呼ばれたりさ、アンカーってあの船の怒り
で、
あれはなんかこう沈めて安定感を持たすんでしょ。でそういう意味を持ってて、昔はだってディフェンシブハーフとか、
そうだね、
言われてたし、だからこのボランチをねこう注目してもらって、あの舵取り、
うん、
ボランチ、
まあ、ボランチっていう言葉も結構いいよね。
うん、なんか、ね、
なんか、雰囲気あるよね。うん、
もう、プレイしてる俺からすると、もうボランチって言えないけど、ボラって言うから。ボラ、
あ、それじゃないじゃあ。
ボラ、ボラって。
あの、ゲーム見ながらさ、うん、おい、ボラっていうシーンが出たときね、う
ん。あ、じゃあもう、あれ、ボランチ、ギャップ見えてるまで言おうか。じゃボランチ、ギャップ見えてるにしようか。
このチームのボランチギャップ見えてたな、みたいな。
ギャップから顔出すよね。ギャップだね。ギャップ。
あれ、
ボランチ、ボランチ、やっぱね、ボランチとギャップっていうのは、もう、うん、もう切っても切り離せない。
そうなんだ。
ギャップっていうのは、
うん、
こう人と敵、相手の選手と選手の間の距離のことを、ギャップっていうんだけど、
うんうん、
そのギャップを通さすパスを出させたり、うん、味方にそこに出したり、
うんうん、
そんな感じで2ワードボランチの舵取りってことと、そのギャップを見えてるか見えてないかで、やっぱギャップを使うボランチがいいボランチだからね。今なんか日本代表だと柏木とかね。
ああ、うん、柏木ってボランチなんだ。
今ボランチ降りてたり、いやでも浦和だともっと前やってんじゃない、いやでもボランチかな、まあシステムによって違うけどね、
なんかトップ下なイメージが、
ね、今でも
サイド行ったりもするしね。
サイドは先やんねえと思うよ、
あ足遅いし、
うん、足遅いし、うん、足遅いし鼻でかいし
それ関係ねえから。
でも奥さんアナウンサーだからということで、
はい、
今回はそんな感じで、はい、マッチ FC 終わりたいと思います、はい、よろしくお願いします。
えありがとうございました。じゃあ今回はちょっと僕の方のコーナーもまたやっていきたいと思うんですけども、
いいね、
タイトルコールいきますね。
お、いってください。
No Music No Life。
このコーナーは音楽大好きなハブちゃんに、あれ、ハブちゃんにハブちゃんがだわ。
いいよいいよ。
ハブちゃんが音楽に関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。
ありがとうござい
ます。読み慣れてねえからダメだな、これ。本当に。
ありがとうございます。
今回はどういった感じでいきますか、はい、
今回のピックアップ
を
するアーティストは、
うん、
欅坂46です。
欅坂46。
はい。これ AKB 関係のグループですね。
秋元先生グループ。
そうですね。
ほうほう。
あの乃木坂の妹分。
はあ、
あ そこも分かってないですか。
あ、待って待って、乃木坂って AKB の妹、うん、
AKB のライバルです。
でも
ライバルグループとして設立されたグループで、2人少なくても AKB に勝てるよ的なところで、 AKB って48じゃないですか、乃木坂は46じゃないですか。
へー、だから 2少ねえんだ。
そう、なんかそんなコンセプトで確かやられたんですよね。
で今回は欅坂46、また2人少ねえんだ。
2人少ねえ、その乃木坂の妹分だから。
あ、なるほどね、うん、はあはあ、え、ね、拠点は、
まあ、欅坂なんだろうな。
欅坂って場所があ
ん
の？
場所があるんじゃねえかな。その場所わかんねえんだけどさ、
はあはあ、
そこが何なんだろうね。坂道シリーズ第2弾っていう風に言われてるんだけど、乃木坂じゃん。
ああ、なるほどね。
そう。だから何だろうね。乃木坂ってさ、場所なんだろうかね。そこもちょっとわかんないんだけど。そうそう。でね、
はいはい。
まあそれこそさ、新潟で総選挙開催されるじゃない。
うん。
多分このグループたちも入ってくるんじゃねえんかな。
そうなの？
違うんかな。
いや、多分入んないんじゃない？
嘘、入んないのかな。
だって、
俺入ると思ってたんだけど。
あのね、
うん、
あの会社の先輩に、
うん、
AKB 好きな人がいて、
うんうん、
なんか総選挙の話してた時に、うん、今のなんか中間発表とかあるでしょ、
うんうん、
ああいうの見た時に、あの、Google で見た時に、うんうん、多分なかったと思うよ。
あ、マジで入ってないんだ。
うん、
なんだ、乃木坂とか欅坂も入ってくると思ってた。
俺だって多分、俺も分かんないけど、多分乃木坂含めたら相当乃木坂占めると思うよ、うん、
ね。
多分だって今 AKB が悪いわけじゃないけど、
うんうん、
AKB よりなんか勢いありそうな気するもん。
すげえあると思う、
乃木坂、
うん、メディアに出過ぎてるぐらい出てるからね、乃木坂は、ね、う
ん、だってバナナマンが公式お兄ちゃんだからね
そこら辺であれなのかな、テレビで起用されるのがすごいのかな、
うん、
そっかそっか。じゃあそっちはちょっとあれ関係ないのか、
うん、
まあ、まあまあそれをまあ含めてやろうかなと思ったんだけど、じゃあそっちはじゃないってことであれなんだけど、
うん、
ここの欅坂46の、
うん、
ファーストって聞いたことあります？
全くない。
全くない。まずなんていう名前のCD かも知らない
感じ。あの、欅坂46っていうのがいるのは知ってる。
いるのは知ってる。
けど、誰とかは、名前まで、なんかもうね、一文字もわかんない。
だよね。
ギリギリ哺乳類なんだろうなって、
確かに確かに。うん、そうね。俺確かにね、デビューが、2016年の4月。なんで、2ヶ月前。
今年なの？
うん。
へえ。
そのデビューシングルがね。
うん。
サイレントマジョリティっていうシングルが出たんだけど。
静かなる大多数みたいなこと。
なんだろうね、俺ちょっと英語弱いから分かんないんだけど。
マジョリティってだってマイノリティの反対でしょ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
そっかそっか。
うん。
そうそう。でね、そのミュージックビデオの
MV、うん、MV、
MV、
MV、
うん、ミュージックビデオのそのセンターの子がすげえのよ。
どういうこと？
ものすげえ演技というか。
可愛いの？
いや、なんか可愛いとかじゃないんだよね。
はい、ディスった。
あ、ディスるディスる、全然俺あんまり可愛くないと思う。
あ、本当、うん、
むしろだ14歳だからね。
若っ
だから全然もうなんか可愛いとか可愛いそういう次元じゃないような気が
する。俺の半分も生きて
る、ね、そうそうそういやすごいさ、表情とかがやばくて、もう10、その年齢を聞いた時にびっくりしちゃって、ほんとこんな14歳いるんだ。
え、ミュージックビデオって歌、
うんうん、
歌ってんじゃないの？演技してんの？
まあ演技も込みだよね。
なんかドラマ仕立てみたいな感じ？
そのミュージックビデオは、
うん、
歌と踊りをやってるんだけど、うん、別になんかドラマ仕立てになってるわけでもないし。
へへへ。
ただそのなんかこう存在感っていうかさ、
はあ、
あの AKB のさ前田敦子って言ったでしょ？
あっちゃんね。
うん。本当あのぐらいの存在感があるセンターなの
よ。スター性がある
よ。うん。なんか独特な。
はいはいはい。ちょっと分かるようになってきた。
目がこう奪われるような形。
ああ、なるほどね。
それを見てね。っていうのも、なんで欅坂知ったかっていうと、
うん、
僕の名字ハブじゃないですか。
うん。あの多分みんな知らないと思うよ。多分ハブちゃんって多分リスナーの皆さんあだ名だと思ってるけど。
あ、本当に本当に。多分これ完全に本名なんだけど。
本名
ハブ。ハブだから。って言うんだけど、うん、珍しいじゃない。
珍しい。
うん。ましてやあの羽に生まれるじゃなくて、
うん、あの将棋のハブ先生とは違うもんね。ね、
そうそうそう。だからあの土に生まれる。うん、まあ、これすげえラジオで言うの難しいけどさ、
ハブちゃんの名字漢字2文字で土と生まれるなんですよ ね,
ね、これを読める人はいないと思うんだけど、
学校で新学期になって新しい先生であると絶対呼ばれなかったもん
ね。絶対呼ばれないね、
うん、
一人だけだったね呼ばれたのね。
すげえね、
高校の時に。
高校か、俺知らねえじゃん。
たまたまね、そう、多分知ってる人がいたんだろうね。
うん、
そう呼ばれたのもびっくりしちゃったけど、うん、逆に呼ばれて、と俺も呼ばれてなっちゃうけど。そうでね、この欅坂に、
うん、
実はハブって子がいるの。
お、同じ字で。
同じ字で。
お、すげえ、
すごいでしょ。
すごい。
これ、それで知って、実は。
あ、なるほどね。
それでちょっと調べてたら、なんかデビューが、まあ、4月ぐらいにデビューするよって。ちょっと見てたら、結構前の方にいるのね、
うん、実は。お、神セブン的なポイントにいそう。う
ん、なんかそんな感じ。
はあ、はあ、はあ。
どこのポジションとかなんかよくわかんないんだけど、
うん、
なんかみんな同じの顔だから。
同じ。若ければみんな同じ
で。そうそうそう。で、それこそでかいのよ、ちょっとそのハブちゃん。
あ、背高いんだ。
そう。だからちょっと目立ってて。
なるほどね。
なんかいいなと思ってさ。
ほう。
それで見てたら、実はセンターの子すげえなっていう。
あ、入りは、その背の高いハブちゃん。
だったんだ
けど。ハブちゃんにハブちゃん。ハブコちゃん、ハブコちゃんがいて、
そうそうそう。
ハブコちゃんを探して見てたら、
うん、
その、演技がいい。
そうそうそう。
センターの子。え、センターの子なんていう子？
あ、そうだね。センターの子の名前が、なんだっけな。なんだっけな。
はいはい。これ、また珍しい名字だったら面白いけどね。神楽坂とか。
いやいや。
ケギヤキ坂の中で神楽坂。
平手。
平手。
平手。平手さん。平手なんだっけ？
平手ちゃん。
ゆりなさん。
ゆりなちゃんね。
ゆりなちゃん。そう、
ちょっと見てみたいな、
うん、
MV。
あとね、もしだったら
見てね。そう
だね、うん。うん。そう。すごいそれが良くて。でまあ、そんな感じで押す。ね、俺、本当、それだったからさ、ハブちゃんにみんな入れてもらおうと思ったんだけど、
うん、
じゃあ、選挙 やってないということで。
わかんない、やってるかもしれないけど、なん中間発表には、乃木坂系いなかったと思う。うん、
そっかそっか、じゃあね、あ。ちなみになんだけど、今、ウィキ見たんだけど、
うん、
ハブ、みずほちゃんっていうらしいんだけど、
お
7月7日生まれだね。 七夕生まれ。
七夕生まれ。
ますます応援したくなった。
どうして？お前別に七夕に
生まれてない
じゃん。なんか
ねえろ。まあね。そうそう。だからさ、ちょっとみんなで欅坂を応援してほしいな。
欅坂のハブちゃんを応援したくなりましたよ。
ね。
うん。
ぜひぜひ。ね、なんだ選挙ないのか。俺1枚ぐらい CD 買って出してやろうかなと思ったのにな。
そっか。
でね、今なんか最近それこそあの AKB もさ、アンダーって言われる研究生みたいなのがいるじゃん、
は
い
はいはい、い
っぱいもう、はいはい、無数にいるじゃん今、
はいはいはい、
それも欅坂もなんかできてて、
それは何、一番トップは乃木坂なの？
うん、
欅坂
は、うん、欅坂であって、
欅坂にもアンダーがいるし、乃木坂にもアンダーがいる。なんなん？
ね、まあまあ研究生だからさ。
そのヒエラルキーやばいな。
やばいよ。でね、なんか今後グループよくわかんないんだけど、
うん、
そのアンダーグループの名前が、欅坂46って言って、
あ？
これ言ったらわかんないよね。あの、欅坂って漢字で欅坂じゃん。
うん、
欅坂46、
うん、欅ってあの難しい感じでしょ、
ちょっと難しい感じ、
うんう
ん、なんだけどアンダーのそのグループはひらがなで欅って書いて、で坂があの漢字なんだけど、
うん、ちょっと幼稚になった、
そうみたいな感じで、うん、ね、ひらがな欅って呼ばれてるらしい、
ひらがな欅、
うん、
それあれなんじゃない、なんかこう検索入れた時にどっちも引っかかるようにとか、そういうのじゃないんだ、
そういうことがあるのかな、うん、天才だねあの人ね、
秋元先生やばいからね、
天才だね、
うん、
でね、あの AKB って今ってどこのレコード会社から出てるか分かんないんだけど、
うん、
あの欅坂はソニーなんだよ、
はい、
だから音が CD いいから、
え、ま、え、そんなことあんの、
あるよ、え、 AKB 最初出てた時 何レコードだったかな、ちょっとあんまり音のいいレコード会社じゃなくて CD の音良くなかったからね、
え、そんなことあんの、
あるある、
品質違うんだ、
プレスによって全然違う、
え、じゃあ、ABEX とソニーじゃあ音が違う、
うん、音が違う。好きな音が違うだろうし、その、編集してる人のね。
はぁ、
そう、ね、ソニーの音は結構いい、やっぱり、音にこだわってる人が多いから、いい音で聴けると思うんで、CD もぜひ買って聴いてもらいたいなと思うんで。
いや、その情報、いや、ハブちゃんがね、すごい音楽詳しくてやってるから出てくる情報だけど、それ気にして欅坂好きになるっていいんだから、ソニー出身のアーティスト、本当に
いる、だってほら、ジュジュとかさ、あれもソニーとかなんだけど、結構いるんだよ、あの、アーティストの人もソニーに入りたいとか、それこそ、ね、売り出しがうまい、その、ユニバーサルとか、
いや、トイファクトリーは音いいの、
うんと普通かな、
普通な、なんなん
そんなになんか
俺の好きなミスチルはトイファクトリーだった気がするけど、
あ、本当に
ミスチルとファクトリー、ちょっと前そうだった、バンプもそうじゃない、
あ、そうなの、それこそ世界の俺もそうじゃない、今、あ、違うかな、
分かんないけど、
やめちゃったかな、そう、
そんなことまであんだ、
ね、う
ん、
そうそう、
すごいな、
うん、でね、これからちょっとまあ、うん、欅坂ね、うん、一緒に応援していく、いきませんかっていう、ハブちゃんを、
ハブちゃんをね、うん、
でもな、なんかやだな、俺の方が有名になりたいからな。
リスナーの皆さんは、うん、あの欅坂46のハブちゃんも応援しつつ、
うん、
ハンクララジオのハブちゃんも応援してもらいたい、
はいはい、ぜひよろしくお願いします、はい、こんな感じで今回
は、今回は欅坂46ってことでね、
はい
はいはい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
ご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております、ハンクララジオで検索してみてください、ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております、ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです、みんなでフォローして盛り上げていきましょう。 はい、エンディングでございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした、なかなかこう盛りだくさんでしたね。また
そうでしたね。
はい。
なかなかこれ番組がさ1時間あるのか45分になってるのか毎回毎回違うからリスナーの人たちさあれだね、困っちゃうね。
そうかな。
やっぱ1時間だったら1時間だった方がいいし45分だったら45分がいいよね。本当はね、聞きやすいもん。
まあそう、まあ聞きやすいのはそうだよね、うん、でも、
まあ、でも俺ら好きなこと
をやるから。ちょっとね難しいわ。だから45分に収めてくれとかさ30分に収めてくれとかさ、うん、じゃあ本町 UC は10分尺10分とか言われても
ちょっ
と難しいから、その辺はね
そう
こうおいおい
そう、ね、
こう技術がね、うん、伴ってくればできるかなと思うんだけど、うん、
いやいいんだよ好きなことやれば。
そう、
うん、だってポッドキャストだもん。
お
うん、おこれ今相田光雄って言った声だった。
おめえハブだろ。ということで、
はい、
メールが、来ております、はい、うん、よろしいですか。
はい、ありがとうございます、
ハンクララジオの皆さんこんにちは、
はい、
ラジオネーム揺れて震えて汗ばんでグーです。唐突ですがハンクラという言葉の意味が気になったのですが、どうやらミッション車、ミッション車っていうのかな、これ。
ミッション車です。
ミッション車のクラッチ操作から来ている言葉のようですね。
うん、
最近ではオートマ車の需要も増え、
うん、
ミッション車の仕組みを知らない方も多いと思います、
うんうん。
そんな僕もオートマ限定免許しか持っておらず、少し調べてみました。まず、ミッション車はブレーキペダルとアクセルペダルに並んで、クラッチペダルなるものがあり、そのクラッチペダルをうまく操作することでエンジンの回転をタイヤに伝え前進するとのこと、
うんうん、
ここで半分クラッチを効かせるいわゆるハンクラなる技があり、
うん、
ざっくり言うとこのハンクラをマスターすることでとても効率よくまた快適にミッション車を運転することができるそうです、
うん、
とこれを見ただけでは正直特に何も感じませんでしたが、次に出てきた言葉に私は思わずうなってしまいました、
うん、
かな。それはこのクラッチというものにはクラッチ板、クラッチ板、クラッチ板かな、クラッチ板と呼ばれる板が2枚存在し、
うん、
この2枚のクラッチ板がくっついたり離れたりしながらミッション車は走っているというもの、
うんうん、
これはまるで2人の MC が互いの言葉や思いをくっつけたり時には話したりしながら聞いてるリスナーの笑顔を原動力つまりエンジンにしてトークという名のタイヤを回し前へ進むと前に進むハンクララジオそのものではありませんか。何気なく見ていた何気なく見ていた番組名にまさかこんな深い思いが込められていたなんてびっくりしました。
代弁してくれた。
ちなみに僕がいつも聞いてる週刊特勤マッシュという番組があるんですが、毎週聞いてますよおもち。この特勤マッシュという言葉には全く深い意味もなく単なる思いつきだそうです。とても潔くて清々しく一周してなんだか気持ちいいですね。番組名に深い意味合いをつけるラジオなんて堅苦しいし、みんなハンクララジオより特勤マッシュを聞いたらいいと思いました。
ディスられてるけど大丈夫。
長文多文失礼いたしました。素敵なお便りになったと思うし読まれるといいな。
何何この自信か。
PS お二人が喋る後ろで時折聞こえてくる女性の笑い声とてもいいですね。放送作家さんか何かでしょうか。消え入りそうな中細い誘い笑いの声に思わず一瞬笑ってしまいます。これからもう3人で頑張ってください。
すごい気づいてくれたね。そのまずさその PS のとこから先に言っていこうか。
PS、うん、はい、
よく気づいてくれたね女の人の声ね。
え、
いやここにいないんだけど、
うん、
実は編集で入れてて。
あ、そうなん。
サブリミナル効果っていうやつなんだけど、
は
あ、あの俺と本間の間にちょこちょこ入れてるのね、
うん、
女の人の笑い声を。
へえ。
そうすることによってなんか女の人がいるんじゃないかっていう方法を取ってるの。
へえ。知らなかった。え、1回目から
そうそうそう、ずっとやってんの。
え、あのさ聞いてるとミヤリミヤリ聞こえるのってそれ
かもね。
わかんないけど俺幽霊がいんのかなって
。大丈夫、すごい気づいてくれたんだ。
でさ、
うん、
このハンクララジオのハンクラの意味なんだけど、
うんうん、
このね、
すごいね、
揺れて震えて汗ばんでグーさんの考察は、
うん、
あのちょっと違うんだよね。違うっていうか、まさかこんなことな、あんね、このね、あ、何この、何クラッチ版クラッチ版なんてね、知らねえの。
知らねえよね。知らねえ。俺ら二人ともマニュアルだよね。
マニュアルだよ。
だよね、うん。マニュアル撮ってるけど。
で、あの、改めて、このハンクララジのハンクラっていう意味を、あの、説明すると、このね、揺れて震えて汗ばんでグーさんの言う通り、このハンクラッチのハンクラから撮ってるんですよ。
うん、
ね、
それは間違いない。
ハンクラッチをしてる人には、うん、分かると思うけど、うん、あのこのねハンクラをマスターすることでとても効率よくっていうか、ハンクラなる技っていう呼ばれるぐらいなんかあるから、うん、これねちょっと難しいんだよね。
うん、というかハンクラってまずさできないと運転できないからね。
まあ
マニュアル車は。
で、あのこれってこう。踏まず、
うん、
思いっきり踏んでると、
うん、
クラッチが入ってないし、
う
ん、
そう
で離すとクラッチ入っちゃうから、うん、その中間
逆だね。クラッチを踏むとクラッチが
つながってんだっけ。
クラッチが離れちゃって
る、離れてんでしょ、
離れちゃってるのか、うん、いいのか、
うん、でその中間をやるんだけど、
う
ん、
そうだね、
この力を入れすぎず力を抜きすぎずっていう意味で、うん、ハンクラってあの名前をつけたんだけど、うん、まさかこんなねクラッチ版とかね言われてね、まあ、リスナーの笑顔を原動力つまりエンジンにしてとかねこんなねうまい言い方をねされるとちょっとびっくりなんだけど、まあ実はそうだったんだけどね。
あ、なんかそういうのも含めてたよねそんな感じだったよね。
ね、そうそう、ちょっとね、何この特勤マッシュを聞いたらいいと思いましたけど、もう完全に特勤の回し者だぞこれ
意味が分かんないよね。
ちょっと一言、
ちょっとディスられてるよね。
あのディスられてもいいんだけど別にじゃあちょっと一言言っていい、
うん、
ちょっとねこの人ね開業が多いんですよねこれと開業が多いんだな、ちょっとな、まあ、別に開業してもらっては全然いいんですけどね、うちは、
うん、うん、
開業がね多いんだ。読みにくい、すっげえ読みやすいんだけどね。
うん、
あの本町は、うん、あの開業してもらって全然構わない人なんでね、
うん、
まあ、とあるポッドキャスターさんは開業しないでくださいって言ってるあのあるんですけど本当ありがとうございます。
はい、
いやまさかね、あこれ俺の勘だけどこれね西日本の人らのメールだと思うんだよ四国からメール来てる気がするんだよまあまあこんな感じでこうハンクラはまあそんな感じでこう力入れすぎず抜きすぎずって感じで、
う
ん、
そう、好きなことをやっていくっていうね、う
ん、やりながら思いっきり本町 FC に思いっきり力みながらやってますけどまだまだ全然ハンクラできてないんですけど、
ね、だからね、いやでもゆるーくやってるのがいいんだよ。
まあまあまあ、
うん、まあ、そうだね、
頑張っていきます。
はい、
まあ、そんなとこでしょうかね、
はい、
今回は、
うん、
まああのこれからもこう本町 FC、
うん、
だけじゃなくてこうノーミュージックノーライフにもこうお便りいただけたらなと思いますし、うん、
はい、
あの本町の恋を応援するあのコメントもねあのいつでもお待ちしますんで
もうツイッターでやってくれそれ
まあそんな感じで、うん、あの本町あの頑張ります。
はい、
はい、じゃ あ、うん、今回はこの辺でお開きにしたいと思います、はい、また来週さようなら、
バイバイ。